宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最後の週のこの時間は、佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいています。佐藤市長、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
そして改めまして、はい、本年もどうぞ。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて市長、はい、2015年も1ヶ月を過ぎました。
はい、早いですね。
はい。今年はどんな1年にしていきたいか、はい、まずは市長ご自身の思いをお聞かせください。
はい。今年はですね、特に、国も地方の時代、まあ、地方創生ということで、地方が元気になる、まあ、そういう番だと言っています、まあ、地方が本当に元気にならないと日本全体の活力になりませんので、まあ、そこに力を入れてくれるということですけども、まあ、我々地方もそれでよかった、ありがたいだけではなくてですね、より相乗効果が広がっていくように大きな効果ができるように、やはり我々も努力しなければならないと思います。ですから国と地方が一体となって強力に、まあ、景気を含め活力が取り戻すことができるような、まあ、街づくりをしていきたいと思いますが、まあ、高齢者の方々には健康寿命を伸ばしていただいて、いつまでもお元気で生活ができる、そして、宇都宮市全体をとってみても、これからも緩やかでもいいから必ず成長しながら持続発展できるという、まあ、街を作っていきたいと思います。まあ、高齢者そしてお子さんもそうですね、生き生きと生活ができるように、そして小さなお子さんが夢を持てるような、大きな夢を目標として持てるような、そういう街にするとともに、あの成人の方も、社会人にいよいよなりましたけども、 なる方もたくさんいますけども、そういう方々がやはり人間力を高めて、この国や宇都宮を背負っていける、まあ、そういう、大人になっていただきたいなと思うんですね。でその、まあ、成人というお話をしましたけども、成人式が、はい、宇都宮でも開催されました。1月の11日に市内25カ所で実施しましたけども、はい、今年の成人式に該当する方々というのは5399人でございました。はい、前年比プラス193名でありましたけども、はい、出席率は 74.9%、はい、4046人の方が出席をされて、まあ、各会場とも賑やかに成人式が執り行われましたけども、はい、要塞中学校区の会場に水泳の萩野公介さんが参加をされました。もう大騒ぎでしたよね。同級生たちも喜んで、あの作新中学校を卒業されたということで、作新中学校はあの要塞中学校区で成人式をお祝いすることになっていましたので、はい、あの参加をしてもらいました。はい、まあ、忙しい中本当に参加をしていただいてありがたいと思いましたけども、まあ、やはり詐欺の選手のように、我慢して苦しい練習も乗り越えて、そして、目標を勝ち取る、夢を叶える、まあ、これはあの、夢を叶えたような、まあ、いわゆる成功された方々ってみんなあの我慢をして人間力を高めて、そして、夢を叶えたっていう共通点があると思うんですね。ですからこの成人式におきましても、まあ、私からはぜひ日頃の生活の中で我慢することを覚えて、我慢をして自分の人間力を高めてもらいたい、そして大きな夢を叶えてくださいというお話をさせていただきました。
はい、萩野選手をはじめ今年成人を迎えた方々には我慢していただいて、こう宇都宮市で大きく活躍していただきたいです
ね。なかなかね、あの我々もあの成人式はるかに終わっちゃった人間でも我慢をすることってのは辛いですよね。
そうですね。
我々もやはりこれから人間力をまだまだ高めていく努力はしなくてはならないと思いましたね。はい、
改めて私もちょっと我慢を今忘れてしまっているので思い出して、はい、ちゃんと我慢して励んでいきたいなと思いました。はい、あ、ちなみに、はい、市長ご自身の初詣ではどんなお願いをされたんですか？
今年はですね、出初め式、消防の出初め式が1月4日にありましたので、はい、その日に二荒山神社に行きまして、はい、お願い事をしてきました。まあ、何よりも宇都宮の発展、そして住んでる、まあ、宇都宮市民の皆様の、健康祈願、まあ、その点だけお願いをしてきました。あんまりいろいろとお願いしちゃうと、ね、なかなか夢は叶えませんので絞って絞ってということでやりました。はい、
昨年実現できなかったことで、はいはい、今年は実現したいぞと思われていることってありますか？
そうですね、実現できなかったこと、まあ、特にあの宇都宮市政に関しては、ありませんけども、ただやはり宇都宮の行まちづくりというのは継続性がありますね、はい、1年で終わっちゃうものもありますけども、大概が2年、5年、10年って継続していくものなんで、まあ、そのもう始まっているもの、そしてまた新たに始まるものを含めて着実に油断することなく市民の皆さんのために、まあ、我々は汗をかいていかなければならないなと、まあ、そういう気持ちでいます。
はい、改めまして市の取り組みについて伺いたいと思います。平成26年度は残すところあと2ヶ月で、
はい、そうですね、もう新年度変わっちゃいますけど ね、まあ、そこは継続性でやりますが、特に力を入れていくことはやはり人口減少がこれからの、まあ、地方も国も課題ですね、まあ、どうしても少子化によって人口が減ってきます。それでもやはり都市として発展していくためには、まず人口が減っても維持できる都市構造に変えていかなくちゃいけないと思うんです。今までと同じような、行政経営じゃダメでしょうから、やはり人口が減っても持続できる、それにはやはり、まあ、他の都市では中心市街地にみんな人を集めちゃって、そこで効率のいい行政経営をやりましょうというようなこともあるようなんですが、はい、宇都宮の場合にはもう、広い面積、まあ、416平方キロメートルありますが、ほぼ平らなところでいろんなところに人が住んでいる家が張り付いてますので、それを無理やり一つのところではなくて、今住んでいるところにいつまでも住み続けることができる一つ一つ、まあ、拠点を作り上げていって、それを一つのコンパクトシティにして、公共交通とか道路でそれをつないで、宇都宮全体を公共交通の網をかぶせるようにしたネットワーク型コンパクトシティを作っていきたいと思うんですね。そうすればデマンドタクシーとか今のバス路線、それを見直したり、新しくバス路線を作ったり、あるいは LRT とか鉄道、そういったものを有機的につないでいったりして、宇都宮の中であれば乗り換えさえすればどこにでも移動できる、まあ、東京と全く変わらない、車の運転ができなくなる方がこれから圧倒的に増えていっても心配のない、まあ、宇都宮を作っていきたいと思ってます。まあ、ただそれだけではやはりダメなので、いかにまあお金を稼ぐか、それは外から宇都宮以外のところから、あるいは意外といっても国内にとどまらず海外からもどんどん来ていただいて、やはりお金を落としていただく、それも宇都宮の発展、税収増にもつながっていきますので、まあ、そこで、まあ、日本に一番最も外国人観光客として多い台湾の方々、まあ、そこにターゲットを絞りまして、先頃台湾へのトップセールスを行ってきました。まあ、どんどん宇都宮に来ていただく、で宇都宮の良さを知っていただいて、宇都宮とそして台湾が、まあ、経済の交流も含めて観光交流やさまざまな交流がこれから定期的に実現できるように、まあ、行ってまいりましたが、その中のブリッツェン、自転車のブリッツェンがですね、スポンサーが台湾の自転車メーカーなんですね、メリダという、まあ、そこにも行ってきまして、今までブリッツェンがなかなか出場したいと言っても許可をもらえなかったツールド台湾という大きなレースがあります。その自転車レースにいよいよブリッツェが出られることになりました、そういうことも合わせてお願いに行った、まあ、台湾への、まあ、セールスでありましたけども、まあ、その他にそういう方が来ていただいてもですね、やはり移動するのに便利じゃないと嫌われてしまいますので、なんとか北海道新幹線はやぶさ、まあ、これは宇都宮駅に泊まっていただけるように JR 東日本さんに今お願いしているところです。まあ、JR さんも大変ですよね。なるべく早く北海道東京を結びたい、速達性、まあ、それを重視するとあまり駅は止まらない方がよろしいんでしょうから、まあ、宇都宮には止まるという計画は、今ないんですね。ですけどやはり北海道の方々も宇都宮に来ていただいて、そして我々北関東の人間も北海道に行けるということで、北海道宇都宮、まあ、函館宇都宮が相互に今連携を組んで宇都宮に、新幹線はやぶさが止まるようにということで今連携を図っているところです。
宇都宮市という枠を超えて、
そうですね、
北海道や海外の視野に入れた、はい、ダイナミックな動き、期待したいですね。
本当に企業と同じで、宇都宮市という自治体もお金を稼がなくちゃいけないですよ。市民の皆様方からいただく税金だけではなくて、やはりお金を稼ぐ、それには外からどんどん来ていただいてお金を落としていただく、 商店の方々も喜ぶし、で税収も上がるしということで、そういう考え方を持って今年1年は頑張りたいと思います。
もう今年もますます楽しみな1年になるのではないかと思います、はい、今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。元気で愉快な宇都宮をどうぞご期待ください。今年も1年よろしくお願いいたします。
お話は佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快な宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。